ブリロアディオのポッドキャスト、プロダクトハントデイリーへようこそ。今日は私、葵が、そしてユーマと一緒にお届けします。まずはオープンソースのコーディングエージェント FX、それからスタートアップのライブデータを AI に接続するスーパーノバ、そして完全にプライベートなローカル AI を歌うローカルを取り上げます。
他にも AI エージェント向けのメモリ基盤やチーム向けのエージェント基盤、 MacOS 向けのテキストキャプチャーツールなど、今日のプロダクトハントで公開された注目のプロダクトが続きます。
バーセルがオープンソースのコーディングエージェント FX を公開しました。 JIG で書かれ、およそ 6.4MB のネイティブバイナリーとして配布され、ほぼ即座に起動してメモリとコンテキストのオーバーヘッドを低く抑えるとしています。設計の特徴はシステムプロンプトとツール面を意図的に小さく保ち、コンテキストウィンドウの多くをハーネスではなくモデル側に割り当てる点です。
モデルヒーゾンでローカルモデルとクラウドモデルのどちらでも使え、スキル、プラグイン、MCP イコールモデルコンテキストプロトコルで拡張できるほか、自社のエージェント基盤への組み込みにも対応します。コミュニティからはターミナル内の本格的な IDE というよりユニックスツールのように感じるという印象や、ツール自体のオーバーヘッドを減らしてモデルに余裕を持たせる方向性への関心が示されていますが、これらは個人の見解で広範な利用実績として検証されたものではありません。
現時点のバージョンは V0、0、4で、ステータスはエクスペリメンター、実験的です。バーセルは自己責任での使用を求め、頻繁な変更を行うと予告しており、安定性や今後の使用は保証されていません。公式サイトではカールによるインストールコマンドが提供され、公式デモは JIG ツールチェーンでコンパイルした完全な FXCLI を Web アセンブリとして実行し、ネットワーク処理はブラウザのフェッチに異常、 SDK の各側面はドキュメント上で設定可能だとされています。続いてエポです。クローデコーです。またはオープンドードをクラウド上で動かし、リポジトリに接続したまま実行できます。メッセージをポストすると作業内容をストリーミングで返す仕組みで、SDK もデーモンも自社側のインフラも不要だとされています。
F4 側がサンドボックス、フォールバック、イベントストリーミング、エージェント設定を管理します。1回の API コールでリポジトリに接続済みでコンテキストを理解したクロードコードセッションをサーバーレスのサンドボックスで起動できるとしています。
ワンクローはチーム向けのオープンソースのエージェント基盤で、従業員ごとにサンドボックス化された AI エージェントをスラックとウェブ上で提供します。セルフホストか管理型サービスかを選べ、GitHub、Gmail、Notion、Dropbox、CRM などに接続します。セキュリティ設計のポイントは、共同創業者のジョナタンによれば、エージェントは実際の認証情報を持たずプレイスホルダーのみを参照し、ワンクローのゲートウェイがリクエスト承認後にネットワーク層で本物の秘密情報を注入する点です。メール送信やチケット削除などの機密操作では先に人間の承認を求め、製品サイトはリポジトリ削除や送金、顧客レコード消去などをエージェントの外側のハードリミットとして強制し、異常な反復や人間より早すぎる動作は減速させると説明しています。ただ、500ドル超の決済は人間の承認が必要といったシナリオは説明用の例で、実測された成果や第三者検証は含まれておらず、実効性は未検証のままです。
提供元の主張としては、Y コンビネーター出資、完全オープンソース、35万以上のダウンロード、カード不要の無料プランがあり、数分でセルフホストできます。ジョナタンはアクシスセキュリティでゼロトラストネットワークアクセスを構築し、ガイはアーガンの最初の従業員だったと紹介されています。サイトはまた、メタの AI 安全担当責任者が自立エージェントに受信トレイを任せたところ、停止指示を無視してメール削除を続けたとする X 投稿を引用し、設計の動機としています。コミュニティからは、人間の承認フローをより簡単にするため、エージェントのアクセス管理を可能にしてほしいという質問が寄せられ、創業者はオープンクローやハルムスのセットアップに問題があった人からのフィードバックも求めています。
2026年8月20日、Google アンテグラビティチームは、アンテグラビティ ID エクステンションズを発表しました。Google のエージェント型コーディングプラットフォームを、Visual Studio Code、Visual Studio、JetBrains、Z の既存エディタ内で使えるようにする拡張機能群で、エージェントとの会話と共有コンテキストを維持したまま、インライン差分の確認、プランの検査、コードのデバッグ、マルチステップタスクの引き継ぎをエディターを離れずに行えます。
ただし開発元の説明ではアンティグラビティ 2.0 のスタンドアローンアプリがエンドツーエンドのマルチエージェント調整を担う主力製品のままで、拡張機能はエディターをもう一つのアンティグラビティに変えるものではなく、コードパスの調査、差分レビュー、デバッカーでの確認といった作業向けの軽量統合と位置づけられています。
提供状況は ID ごとに異なります。 VS コードは軽量拡張機能としてマーケットプレイスから入手でき、ビジュラスタディオ向けはプレビュー版です。ジェットブレインズはインテリジェイ ID やパイチャーム、ウェブストーム、ゴーランド、クライオン、ライダーなどインテリジェイベースの ID 一式をバージョン2026年2月1日以降でワンクリックインストールに対応し、 Z も同様です。ジェットブレインズと Z のエンタープライズサポートは現時点ではプレビュー版です。
アクセス面では個人開発者は無料ティアを含む任意のプランで Google アカウントによりサインインでき、エンタープライズチームはジェミニエンタープライズまたは Google クラウドプロジェクトの認証情報でサインインします。開発元はセッションは Google クラウド利用規約の下で運用され、データは基盤モデルのトレーニングに使われず、組織の IM ポリシーと VPC サービスコントロールが尊重されると述べています。コミュニティの投稿者もデスクトップ、CLI、IDE 間で同じアカウントが使われるとしています。
プロダクトハントで、Docker 管理ツール、Dock Hand が公開されました。開発者によると、ホームラボから企業まで、ターミナルや SSH セッション、使われないままのダッシュボードに分散していた Docker 管理を、一つの UI にまとめるために作られたということです。ローカル、リモート TLS、NAT 越しまたは VPS ホストを一つの UI で管理でき、コンポーズスタックのデプロイと更新、Git からのデプロイと自動同期に対応、ライブログ、メトリクス、ブラウザ内コンテナシェルも備えています。セキュリティ面では、出荷前に全イメージをグライブまたはトゥリビーで CVE スキャンし、シークレットは1パスウォーで、ボーロとインフィジカルドプラーから注入されるというのが開発者の説明で、コメント内ではプロトンパスも挙げられています。コミュニティは複数マシンの Docker 管理が一つの画面にまとまる点は評価する一方で、Docker デスクトップやポーテーナーで済ませるのとの違い、埋めるギャップが何なのか、そして技術スタックを質問しています。
特に確信をついているのは、小規模サービスを複数稼働させているというユーザーの指摘です。基地の問題の半分が、リベースすると別の部分を壊す恐れのあるベースイメージの CVE に当たるという話で、その上でドックハンドが CVE を毎回指摘するだけなのか、特定イメージ上の特定 CVE を受け入れる許可リスト機能があるのかを問うっています。このユーザーは区別がなければ2週間ほどでスキャナーを無視するようになるとも述べていて、かなり本質をえぐった質問です。ただこれらの回答はまだ示されていません。
ローカルはベースコンピュートが開発する MacOS 向けアプリで、 AI を自分の Mac 上だけで動かす完全にプライベートなローカル AI として説明されています。クラウドなし、アカウントなし、トークンあたりのコストはゼロで、開発者は誰でも使える摩擦のないセットアップを目指したと述べています。性能面では、同社の推論エンジンベース RT を初回起動時にそのチップ向けにコンパイルすることで、同じ Mac、同じモデルでも他のローカルアプリが同梱するエンジンより最大で 5.4 倍速なると主張します。ただしこれはメーカー側の説明であり、独立に検証された結果ではありません。機能としては、ファイルへの質問や PDF 要約、フォルダ内のコードを読み取り編集実行するコーディング、オンデバイスで文字起こしし、ワシャラベルをつける会議メモ、表示編集可能なメモリ、トークン生成数や想定コスト削減を示すアナリティクスが並びます。オフィスモードでは、オフィスで最も性能の高いマシンで大きなモデルを実行し、各ラップトップから接続する形です。対応は Apple Silicon 搭載 Mac で、Windows 版と Linux 版は今後予定となっています。モデルカタログには QN、Llama、Gemma、Mistral、Phi、ディープシーク、ウィスパーなどがあり、オプションで自分の API キーを使ってフロンティアモデルに接続できます。
ただ、コミュニティは検証を求めています。ある利用者が M3 プロで手動設定なしに自動調整が機能するか確かめたいと述べていて、デフォルトのコンテキストウィンドウと長いコーディングセッション向けに上書きできるかは未回答のままです。インテル搭載、Mac での動作も質問されましたが、その可否も示されていません。異なるハードウェアでのテスト結果や最小要件も未回答です。つまり、性能周りの大きな主張はあれど、実際の検証データはまだ出ていない状況です。
ピクセルリード AI OCR は、 プロダクトハントで公開された MacOS 向けのテキストキャプチャーユーティリティです。開発者によると、スクリーンショットや動画、PDF、アプリ内にテキストが閉じ込められたままになる問題に着目し、既存の OCR ツールはコピーまでで止まるケースが多いため、キャプチャーから翻訳読み上げ、要約までを一つのショートカットで完結させたということです。操作はコマンドのシフトの2で領域をドラッグし、画像、動画、PDF、ウェブサイト、アプリ上のテキストを Apple Vision で OCR 処理します。コピー、デバイス上での翻訳、システム音声での読み上げに加え、Apple Intelligence で要約、書き換え、名前、日付、数字、リンク、決定事項、アクション項目の抽出、認識テキストだけに基づく質問応答ができるとしています。OCR、翻訳、AI 処理はすべて Mac 上で完結するというのが売りで、無料、MacOS 15.2 以降、Apple Silicon と Intel の両対応、翻訳と Apple Intelligent 機能は MacOS 26と対応ハードウェアが必要です。配布ページでは無料、購入不要、1年間の無料アップデート込み、3.3MB、Apple による交渉済みと記載されています。コミュニティでは、OCR 転記が主目的になるという声に加え、処理が Mac 上に留まる点が決め手になり、Slack に画像で貼られたエラー画面やスタックトレースからテキストを抜き出して検索貼り付けに使いたいという意見があります。
ただ、同じコメンターは、抽出機能がモノスペースのターミナル出力のような乱雑なテキストを通常テキストと同じように扱えるかは未確認で、OCR ツールはそこで崩れることが多いと指摘しています。配布ページにはまだカスタマーレビューはなく、開発者はキャプチャーのワークフローとよく使うテキスト操作についてフィードバックを求めています。
スーパーノバは、スタートアップのライブデータをクロードとコデックスに接続し、ユーザーがすでに使っている AI ツールの中で質問や業績調査、複雑な分析を行えるようにする製品で、プロダクトハントでは2回目のローンチとして紹介されました。メーカーのルーク氏とケイト氏によると、ストライプ、ハブスポット、ポストグレスクルなど30以上のアプリを接続でき、エンジニアを待たずに収益、パイプライン、顧客、使用状況、運用データを分析できるということです。追加のデータウェアハウスや ETL は不要とされ、アイスバーグエクスポート、MCP、Git、CLI を備え、オープンソースでスタートアップ向けの透明な価格設定だと主張されています。その一方で、未解決の論点が複数出ています。データが不完全だったり複数のツールに分散している場合の対応、AI がアクセスできるテーブルやフィールドの制御、OpenAI や Claude が提供する既存のダッシュボードとの差別化、価格が高額になる可能性への懸念です。特に注目したいのは、あるユーザーが8つのモデルをライブ価格 API で試したところ、2つが数量ラダーを誤読し、1つは4倍、もう1つは約 6% ずれたという報告で、その上でスパーノバが描画前に数値検証を行うのか、それともモデル任せなのか質問したんですが、回答は示されていません。
価格データを扱う製品にとって、その数値検証の論点はかなり重要だと思います。他の動きとしては、メーカーが 20% オフを6ヶ月間提供すると発表しています。また、別のユーザーの報告によると、スレッドの進行中にテーブル権限がプライベートプレビューから全ユーザー向けに公開されたということです。次の話題は、Actox Zero という AI エージェント向けに出品されたメモリ基板です。提供側の説明では、セッションが終わるとエージェントが全てを忘れてしまうため、開発者は毎回プロンプトに過去のデータを詰め込んでトークン費用を支払っているという課題がある。その解決策として、ドロップイン型のマネージドメモリ基盤が重要な情報を保存し、ミリ秒単位で取り出し、セッション、エージェント、アプリをまたいで動作する、されています。ターゲットはレイテンシー、コスト、管理性を重視する本番運用チームです。
開発者自身のコメントでは、これは、AI エージェントの記憶喪失を直すために数ヶ月かけて作られたとあり、ベクターストアの運用不要、プロンプトの肥大化なし、永続的なメモリを提供するとしています。ただ、これはまだ完璧な最終製品ではなく、大きなロードマップの初日であり、早いペースで出しているとも説明していますね。有料プランは今後提供予定で、現時点では無料で使えます。
コミュニティからはオープンクローで動かせるかという質問に加えて、複数顧客向けにエージェントを動かしているユーザーからテナント分離がストレージ層自体で強制されるのか、それともタグ付けとクエリの実装側で担保する必要があるのかという質問が上がっています。 そのユーザーは顧客間のメモリ混在はエージェントの忘却よりも深刻なバグになりうると述べています。一方、別のユーザーは SDK の直感性と複数フレームワークへの対応に触れ、クラウド基盤が全てマネージドかどうかを尋ねています。ただ、いずれも提供側の性能主張が検証済みかどうかは不明です。
次の話題です。プロダクトハントでラータバイランプが取り上げられました。ランプのサービスで単一の API エンドポイントを主要なクローズドモデルとオープンソースモデルの前に置き、各リクエストを性能指揮内を満たす最低コストのモデルに動的にルーティングするというものです。紹介コメントによると、OpenAI、Anthropic、SpaceXAI、オープンソースモデルに単一の API キーでアクセスでき、コードベースの書き換えは不要です。複数の API 統合、レート制限、フォールバック戦略の断片化を解消し、推論費用を平均 40% 削減するとされています。これらはメーカーまたは紹介者の主張であり、独立に検証された結果ではありません。
このサービスはランプの財務エンジンと組み合わせられ、トークン使用量をチームや予算に直接マッピングする資質可視化機能を備えています。2026年を通して無料のルーティング層と26ドルのモデルクレジットが提供されるとのことです。対象はグローバルのビルダーエンジニアリングコミュニティです。コミュニティからはオープンルーターやコーテックスとの違いを問うコメントがありましたが、提供された情報には回答は含まれていません。別のコメントでは、LLM コストはすぐに複雑になり、価格と性能のバランスを取る方法は解決に値する問題だという見方のほか、どのモデルを使うか迷うエネルギーを節約でき、行き先が見えるのは利点だと評価する声もあります。
本日は、バーセルが公開したジグ製の軽量コーディングエージェントと、ベースコンピュートの完全プライベートなローカル AI アプリを取り上げました。
どちらもまだ発展途上で、性能の主張には検証されていない部分がありましたね。実験的な要素を残しつつ、今後どう進化するか見守りたいところです。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。